大人のための大人のラジオ、文化教養のコーナーです。第一土曜日のこの時間は短歌をテーマにお送りします。お話しいただきますのは歌人の田中明義さんと角川短歌編集長の石川一郎さんです。
ご機嫌いかがでしょうか。田中明義です。今日はこの角川短歌の編集長の石川一郎さんとともにこのコーナーをお送りしてまいります。
角川短歌編集長の石川一郎です。よろしくお願いします。
初回ということでまずは自己紹介を、させていただこうと思います。私、田中明義は、大学の1年生の時に角川短歌賞を受賞しました。で、キャラメルという50首を、予備校時代にですね、予備校の屋上で、その元になる作品を作っていたのを覚えているんですけれども、そこから大学の1年生の時がスタートだったので、1400年の短歌の世界で誰もやっていないことを自分自身でもやってみようというふうに思って、で、世界中を旅して、今から300数十年前に松尾芭蕉が日本中を回って奥の細道を読んだように、俳句の世界で松尾芭蕉がしたことを今度は短歌の世界で世界の200の国全部降り立ってみて、50年がかりぐらいかもしれないですけれども、世界版の地球版奥の細道を作ろうと思って、世界を旅し始めて、とそんな形で、短歌を作り続けて十数年でしょうか。田中明義と申します。よろしくお願いいたします。そして、石川編集長も歴代の短歌の、編集長さんの中では飛び抜けて若いんじゃないかと思いますけれども、石川さん実際何歳でいらっしゃるんですか。
今41歳です。
はい、41歳。これまではどんな雑誌を作ってこられたんですかね。
これまでは、ジャズの専門誌ですとか、
ジャズの専門誌、
実は、はい、テレビの情報誌などそういった、まあ、エンターテインメントの分野でずっと雑誌編集をやってまいりました。
はい、では、この月刊誌角川短歌についてご説明いただけますでしょうか。
はい、角川短歌は1954年に、創刊されまして、はい、
もう50年以上ですね。
そうですね、再来年で60周年になります。
はい、はい、
角川短歌賞というのがございまして、そこではですね、川野裕子さんですとか、
はい、もう、川野裕子さんといえば一昨年、乳がんで亡くなられた川野裕子さんの半生がつい最近も NHK でドラマになったりしていたと思うんですけれども、
そうですね、
はい、
その川野裕子さんがデビューしたのがこの角川短歌賞です。
はい、
で1986年には、サラダ記念日でおなじみの田原町さんが、は
い、あの田原町さんも角川短歌賞デビューと。
そうですね、
はい、はい、
それで、1990年にはあのこちらにいらっしゃる田中さんが受賞されております。
はい、わかりました。他にももうおそらく今の現代短歌の世界でこう活躍されてる方々も角川短歌賞受賞者でっていう方が結構本当にたくさんいるかなと思うんですけれども。
そうですね、
はい、最近は若い方の受賞も続いてたんですよね。
そうですね、2004年には、小島奈緒さんという、はい、小島ゆかりさんという有名な歌人がいらっしゃいますが、その娘さんで、乱反射という作品で、受賞されています。
はい、この作品もですねつい最近映画化されたりとかっていう、歌集が映画化という流れをできたりとかっていうのもしていた歌人の方ですね。
はい、そうですね。で特に年齢制限は設けてないんですが、はい、結果的にここ数年は、去年は高校3年生が、受賞されたり、
はい、
比較的若い人が受賞しています。
はい、そしてでは、そんなもう歴史を誇る、58年の歴史を誇る角川短歌の最新号を、見ていきたいと思いますけれども、9月25日に発売されて今書店に並んでいるこの10月号ですね、
はい、
この10月号は石川編集長はどんな思いでどんな特集を取り上げたんでしょうか。
今月号は2大特集になっておりまして、
はい、
一つは口語歌、
はい、
口語歌、
はい、あの短歌というとこう普通文語でですね、なんとかけりとかこう難しい言葉を使いながらっていうふうに思ってらっしゃる方々も少なくないかもしれないんですけれども、
はい、
実際はかなり現代短歌の最前線でも割とあの文語ばかりではなくて口語の新たな可能性を探っていこうという動きがあるかと思うんですけれども。
そうですね、まさに、はい、 ほとんど甲で作ってる人が多いというのが現代ですね。
はい、はい、
でもう一つの特集が、はい、今年で生誕100年となります、宮修司さんという大歌人がいらっしゃいましたが、
は
い、
そうですね、はい、日本を代表する、歌人である北原白秋が本当に可愛がってた歌人というイメージがありますけれども、
そうですね、
はい、そんな宮修司さんが今年生誕100年になるんですね。
そうですね、1912年大正元年に生まれていますので、
はい、新潟県で生まれて、上京してからは最初新聞店に、新聞の販売店に住み込みで働いてと。
そうなんですね。
そして北原白秋の元を訪ねて門下生になったという経歴があるようですけれども、
はい、非常に苦労人という印象ですが、
はい、宮修司はまず戦争を体験してる歌人というふうなイメージで、実際に、中国の方で兵士として過ごした時期も決して短くなかったというイメージがありますけれども、
はい、そうですね、はい、その頃の体験だけで一冊歌集を作ってたりもします。
宮修司のようなですね、もう、日本を代表する歌人の人たちが、どんな思いでどんな人生を重ねていきながら、その、ある時は10代20代の中では戦地で歌を詠み、ある時は病気病に負けそうになりながらも一生懸命働く歌を詠み、そして晩年は老いていく自分自身とも向き合いながら短歌を詠みと、ぜひあのいろんな歌人のいろんな作品と出会ってほしいなというふうに思っているんですけれども、
はいはい、そうですね、まさにそう思います、
はい、ではこの2012年の10月号、ちなみにこの公募館のすべて宮修司の特集のある、今月号の中では公募短歌館、どんな作品を皆さん送ってこられていますでしょうか。
はい、ここでは、あえて特選ではなく秀逸の作品をちょっとご紹介したいと思いますが、
はい、
神奈川県の三浦美智子さんからの、投稿で、
はい、
晴れよりも雨降る夜に打つメール、長くなりゆく言葉あふれて、春よりも雨降る夜に打つメール、長くなりゆく言葉あふれて、
はあ、分かる分かるって思ってこう、ね、ラジオの向こうでうなずいてくださっている方もいるのかなと思いますけれども、晴れている一日よりも雨が降っている夜の方が思わずメールが長くなっていって、言葉があふれ出してしまうという一首ですけれども、
はい、
なるほど、これはすごく共感できますよね。
そうですね、
はい、もう一首ぐらいご紹介いただくことは可能ですか。
はい、では、はい、これは愛知県の松下道夫さんという方からの、これは特選に選ばれている歌なんですが、
はい、
太陽が月を飲み込む金環の C から O へわずか1分。
はあ、なるほど、はい、まさにちょうど、金環日食のあった今年、
そうですね、
はい、
それを読んだ歌ですが、
はい、
C から O へと、これアルファベットの C から O へ、その形ですね、
はい、
まあ、それがわずか1分だったという歌なんですけども、
なるほど、
なかなか面白いんではないかと。
はい、わかりました。もういろんな読み方が、あのもう、太陽が月を飲み込むでしたっけ、
はい、はい、
スケールの大きな天体の世界を、あえて31文字っていう小さな表現の世界の中で表現した一首ですけれども、
はい
はい、あの私からも一首いいですかね。
はい、お願いします、
農業をしてる方の歌だと思うんですけれども、あのこんな一首もありました、雨の日は農を休みて買い物に妻を乗せゆく軽トラックで、雨の日は農を休みで買い物に妻を乗せゆく軽トラックで、もう、他のいい車がどうのこうのっていうんではなくて、この軽トラックで買い物に妻を乗せていく、そんな場面をこう一周に読みながらっていうのがまた素敵だなとも思いますけれども、
目に浮かびますね。
はい、もうあの短歌の世界では伊藤幸男が、牛飼いが歌読むときに新しき歌がこう大いに起こっていくっていう、そんな一首がありますけれども、はい、もうあのこういう立場の人がこういう場面で読まなくてはいけないっていう決まりも一切ないのが今の現代短歌かなと思いますけれども、
そうですね、
はい、もう農業の方は農業のもう大地を表現しながら、あるいは空の好きな方は太陽や月星も見ながら、 さまざまな素材というかテーマはあるのかなと思うんですけれども。
そうですね、
はい、
生活をしていてその折々に、思ったことは全て歌になるんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。もうあの世代も違 う, こう若い世代かなと思うんですけれども。
そうですね、
あのウェイターの僕にごちそうさまというあなたのような客になりたい、ウェイターの僕にごちそうさまというあなたのような客になりたい、なんか高校生ぐらいの若い世代かなとも思いますけれども、こんな一種も、公募短歌館の中ではありました。
そうですね、
はい、きっともう、その人なりの31文字、その人なりの編集長の言葉で言うと秘密を、みそ一文字に紡いでいただけたらと思います。
はい、
では次号はですね、この2012年の11月号というのはどんな内容になるんでしょうか。
次号はですね、はい、第58回になります、はい、角川短歌賞の発表をいたします、はい、で今回は藪内涼介さんというですね、
藪内涼介さん、
はい、はい、現在、京都大学の大学院生、
はい、京大の大学院生、
この方は、はい、数学を専攻してる、
数学を専攻して数学の大学院にもしかも京大で行ってるような方がどんな短歌を読んだのかっていうのはちょっと私も興味があるなと思うんですけれども、
はい
はい、もしせっかくの機会なのでですね、あのこの次回受賞者の方の受賞の声を直接聞かせてもらうっていうようなこともできますかね。
いいですね、ぜひ登場していただきましょう。
はい、ということで、来月の1ヶ月後のこの時間をまた楽しみにしていただけたらと思います。さよなら。
さよなら。